2番、伝統をつなげる、若者かける和文化。和文化に関する活動をしている皆さんをご紹介します。書道、一筆に込める熱い思い。都立いぐさ高校書道部部長、及川夢美さん。思いを共有する書道パフォーマンス。書道パフォーマンスは音楽に合わせて文字を書き、思いを表現します。紡がれる言葉や動きなど、作品が完成するまでの時間をその場にいる全員と共有できるところが魅力です。半年以上かけて作り上げたパフォーマンスを披露したとき、観客の皆さんも私たちと一緒に涙を流してくれたことがありました。思いが届いたんだと実感した大切な経験です。同じ目標に向かい成長する。入部当初、書道パフォーマンス甲子園の全国大会を目指したいと部員に話したとき、誰も笑いませんでした。どうすればいいかを話し合い、全員で目標を描いた時間が私のパフォーマンスの原点です。部員をまとめるプレッシャーや不安でいっぱいな時も、部員と泣きながら話し合い、目標を全員で描き直し、みんなでパフォーマンスを成功させてきました。胸を張れる作品を目指して、最後まで高いクオリティを求め続けることを大切に、最後のギリギリまで練習を積み重ねています。新年の抱負は、昨年の成績を超える。個人の書の作品は毎年全国大会に出展しています。今年は昨年度のコンクールなどでいただいた賞の数も順位もすべて超えることが部の目標です。私個人としてはこの1年間で学んだことを後輩に余すことなく引き継ぐことを目標に一生懸命取り組んでいきたいです。都立いぐさ高校書道部書道パフォーマンスの動画はこちら。墨字版一面に区ホームページの二次元コードが掲載されています。1月6日月曜日から17日金曜日午前8時45分から午後8時、区役所本庁舎2階通路に展示します。競技カルタ、高みを目指して日々実践。光が丘第二中競技カルタ部部長、川見里奈さん。競技カルタは早く綺麗に。競技カルタは読まれる句が書かれた札を相手より早く取り、先に自陣の札がなくなった選手が勝ちという競技です。競技用のカルタは払いやすいように札が曲がっているんですよ。豪快に払いすぎると、敵陣の札に触れてしまい、お手つきになってしまうので、最初は苦労しました。今では札を早くきれいに払えるようになり、とても楽しいです。強くなるにはとにかく実践。練習では読まれる句を聞いて、とにかく手を動かすことを意識しています。都内で行われる試合や東大泉かるた同好会の練習に参加するなど、様々な場所で経験を重ねています。初めて出場した試合では、個人戦で優勝することができ、とても嬉しかったです。新年の抱負は、たくさんの人に魅力を伝える。個人としては9を上げることです。大会に出場して3位までに入ると9が上がります。どんどん大会に出ていい成績を収めたいです。部としては部員を増やすことが目標です。競技カルタ部があるのは区内の公立中学校では光が丘第二中だけだと聞いたことがあります。マイナーな競技だと思いますが、競技カルタの楽しさや魅力をたくさんの人に伝えられるように頑張ります。お囃子、学び、伝え、つなげるお囃子の魅力。上石寺中、吉岡祐樹さん。上石寺林連中所属。お囃子を通して様々な人とつながる。小学3年生の時に初めてお囃子を見ました。 太鼓がとても面白そうだったのでやってみたいなと思いました。上石寺林連中に所属し、現在は週に1回練習をしています。活動を通して地域の様々な世代の方とコミュニケーションを取ることができるようになりました。お囃子の活動は自分の成長につながっていると思います。お囃子の魅力は人から人へつなげていくところ。お囃子の演奏には楽譜がなく、テケテンなど口伝えでリズムを教わります。最初の頃は覚えるのが大変でしたが、今では周りの人と演奏を合わせることを意識できるようになりました。お囃子は祭りなどを盛り上げるための縁の下の力持ち的な存在だと思っています。大人になっても続けていけるし、リズムを口で伝えていくように、人から人へ世代を超えてつなげていくところが魅力だと思います。これからも楽しく長く続けていきたいです。新年の抱負は学び伝える。お囃子は太鼓だけでなく、笛や鐘、拍子にもあり、まだまだ学ぶことがたくさんあります。私が教わったことを新しく入る人たちに伝えていけるように、これからも積極的に練習に取り組んでいきたいです。毎年郷土芸能練馬座を開催。区の郷土芸能である祭り囃子の祭典です。今年は区内で活動している囃子連の中から3団体が出演し、各地域で受け継がれてきたお囃子を披露します。ゲストに秩父歌舞伎昭和会をお迎えします。開催日など詳しくは区報2月1日号をご覧ください。問い合わせ伝統文化係、電話 5984-2442 番です。以上、この項目に関する問い合わせ、広報係、電話 5984-2690 番、ファクス 3993-1194 番です。2番、伝統をつなげる、若者かける和文化でした。